君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
この生き物なんだろう。写真を撮ってネットにアップロードしたら名前が検索できた。そんな未来を見ています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は形の検索を実現するため、形とは何か、コンピューターに似た形を見つけさせるにはどうすればいいのか、そもそも似た形ってどういうことなのかの研究。義歌大情報知能工学系青野正樹先生の研究室を訪ねます。
形が似てる研究ってのはどういう研究になるわけですか。
まず形とは何かをコンピューターに教えてあげないといけないので、うん、それをどう符号化するかというところから始まります。
符号化っていうのは数値に置き換える、
数値に置き換えるということですね。
形を
人間は目で見て、うん、似た形というのもあっという間に捉えられますけど、うん、計算機はそれはもう苦手なので、うん、としたら計算機に何を教えてあげると形が似ているかというそもそも論ですけど、
はい、
でじゃあ似た形あるいは形とはそもそも何かということなんですけど、
はい、
形にはもう大きさも違えば、うん、向きも違えば、うん、それから位置も違うという任意性というか自由度が大きいので、うん、それをまず何とか解決しないと、うん、計算機はもう何ともしようがないというか。だからまずその辺の、位置大きさ向きの任意性を揃えるというかとこからまずスタートしたんですけど、
うん、
つまり例えばボールならちっちゃいボールあるいは大きいボールでも球は球なので。
そうですね、拡大縮小が違うぐらいで球の形は一緒ですよね。
一緒です、
うん、
でそこまで来たらじゃあ球とはどんな形かというところに入れて、
うん、
で 3D のその形状での検索を、まあ、研究が始まったのが2000年頃なんですけど、うん、そこの最初の研究がアメリカの、プリンストン大学で始まって、
はい、
3次元モデルの表面上の任意の2点間の距離で、分布を取ると、度数分布ヒストグラムを取ると何か形に対するヒントが得られるんじゃないかという研究が始まりました。
ボールの表面の1点から1点の距離、
1点から別の1点までの距離、
うん、
そうするとボールの場合非常に綺麗な直線状になるということが分かって、
これちょっとねラジオで聞いてると話が難しいんですけれども、あのボールの表面全部点で表して、点から点の距離
ランダムに2個取ってきて、度数分布を横軸に距離を取って縦軸に頻度を取ると、
うん、
原点から綺麗な直線状になるというのが球という形だと。
一番お隣が一番近い点ですよね。
そうですね、そこはもうゼロから始まって、
一番遠い点
がこの辺で言うとブラジルに、地球で言うとブラジルぐらいですから
地球も球ですからね。
直径に相当するとこが一番遠い点が、実は頻度的に一番たくさん取られるということで、頻度グラフで一番頻度が多い点が、
はい、
球面上のちょうど、うん、まあ、地球でいうと裏側の位置が取られた場合が一番頻度が大きい、
は
い、
そうなるんですね。
そうなるんですね。ランダムに2点取ると
X 軸 Y 軸のグラフにすると、球をそのヒストグラムですか、
A、
に表すと
右上がりの直線になる。
直線のヒストグラムを見たら、あ、これ球のデータだねと。
そうですね、
分かるということ
なんです。分かるんです。そこがとても不思議なんですけど、
今たまたま例として球を挙げましたけれども、
はい、
円筒形でも円錐形でもヒストグラムっていうのはみんなそういうので表されるわけなんですね。
そうですね、円筒シリンダーですと、うん、真ん中がちょっとラジオでは伝えにくいかもしれませんが、真ん中がとんがったような、なんでしょうね、スライムの頭みたいな形状になるという
ってドラクエのスライムですね。
そうですね、
あのホイップクリームの先ちょみたいな、ピヨーンとこうつまむような、
ソフトクリームの先でもいいですけど、そういう感じになるというのが円柱
のヒストグラム、
2点の距離をランダムに取った場合の、そのとんがったところがちょうど円柱の直径に相当する位置が捉えた場合ですね。
僕らはリアルな世界では円筒形の形っていうのは上から見たら丸で、横から見たら長方形って思ったりするんですが、このパソコンの世界のヒストグラムの世界ではスライムの頭みたいなのを見たら円筒形だねって思うってことですね。
そうですね、もう今ちょうど画面に出してますけど、
今ヒストグラムのいろんなパターンを見せていただいておりますけれども、恐竜の背中みたいなのもありますしね、
三角形だとなだらかな山みたいになりますし、
うん、ただのこう弧を描くだけじゃなくて、最初激しくニューンともっこり盛り上がりまして、右に行くとなだらかに降りる、
三角形の形状に依存しますけど、綺麗な二等辺三角形だと真ん中辺が盛り上がりますし、直角三角形でちょっと角度が違いますと、うん、まさに今渡辺さんが見ていただいているように、はい、前が盛り上がったり後ろが盛り上がったりするグラフになりますね、
うん、防水形半分にしたような、そういう形になってるんですね。物の形っていうのはこうやって何でもヒストグラムにできる。
そうですね、これは本当にあのシンプルなあの方法ですけど、どんな大きさであろうが距離を、うん、あの計算できればヒストグラムできちゃいますので、
はあ、全体表面を点で表して、まあ、その点がいくつになるか分かりませんが、全ての点をピューと直線で引っ張った距離ですね、でヒストグラムが表せると、
表せると、そうすると逆にどんな形でも落とし込んで、うんうん、このヒストグラムが似てるものを形が似てると、うん、を定義しちゃうというのが、あの最初にこう2000年頃に登場した、まあ、形状特徴量になりますね。
あ、ヒストグラムにするとあのコンピューターは判断しやすいわけなんですね。
そうですね、どんなものが来ても、2点間の距離計算してヒストグラムを取る、であとデータベースにある物体のそれぞれのヒストグラムを事前に計算しておく、うん、でヒストグラムとヒストグラムの、類似度を計算すると、うん、似たものを順番に出せば、似た形が見つかるだろうというのがこのやり方ですね。
へー、すごいことに気がついちゃいましたね。
まあアメリカの人の方ですけど
青野先生じゃなくて、
この最初にやられたのは、
あ、じゃあこういう形であのコンピューターは類似のこう立体の型を探してくるという技術が今も進んでるってこと。
そうですね、この分野の研究者が、まあ、ほぼみんな通る道なんですけど、まずここからスタートして、はい、あ、形をなんか数値化すればいいんだなというのに気がつくと、うん、でそれはできるだけ最初に言いました位置向き大きさに依存しない、うん、こう数値化ができるのが好ましいと、
はい、
あとはどうやってその、まあ、これよりもこれ D2 という特徴量ですけど、うん、これよりもより精度の高い特徴量を作り出すかというので競い合ってる感じですね。
あ、2点取ってくる方法を D2 っ
ていう、 D2 にこうディスタンス距離を取るということで、
D はディスタンスなんですね。ディスタンスという2点のディスタンス、D2、
そうですね、分かり
日本人にも分かりやすいですね、それで始まった研究が
この分野の研究が始まって、その後、まあ、いろんな特徴量が2000年半ば頃まで出て、
あ、今あのパソコンの画面ではですね、自動車 の D2 も出てますし、飛行機の D2 とかね、人体の D2 もある
ま、ね、まあ、いろいろ始まって、うん、でうちが参入したのが、はい、2006年頃からで、
うちというのは理科大
ですね、はい、論文誌ですね、うん、ここに登場したのは2009年になりますので、はい、世界デビューは2009年という、
世界デビュー理科大もやってるんだなと、
そこから、まあ、始まって、うん、まあ、現在も一番うちの研究室であのアクティブにやってる研究が、はい、この 3D の形状類似検索ですね。
D2 でやってるんですか。
いや、 D2 はもう最初の基礎の基礎みたいな技術で、はい、もう D2 に比べてどのくらいいいですかという感じで、うん、グラフ化するというのがよくやります。
あ、じゃあ D2 が、まあ、あのスキーのジャンプでいうと K 点みたいなもんで、それを超えて、
あ、まあ、もっと言うともっと基礎的な部分にいますね、 D2 というのは。
もっと基礎的な部分、
体操で言うとあの山下跳びみたいな分からないかもしれませんが、
それはもうみんなできる、
若い方は、ええ、
うん、
まあそこをやっといて、うん、徐々にこう難しい特徴量に行くという感じですね。
青野先生のところではじゃあどういう方法で類似の形というのをコンピューターに探させてるんですか？
ここがですね、まあ、あの2009年以降いろんな手法を開発してまして、
はい、あ、いろいろやってる、
いろいろやってます。それこそ機械部品に強い形状特徴量だったり、
うん、
それからもう一般形状に強い、
何を探すかによって方法っていうのは変えてくるのがいい、
変えてますね。でもいずれにせよ数値で、
はい、
計算機が分かるような数値化しないと、うん、探してくれませんから、
う
ん、
そういう方法を先生たちの研究室で探して、
ええ、
もう今世界中の研究機関で競われているわけです。
その画像検索に比べたらずっと少ないんですけど、うん、それでも、アメリカ、ヨーロッパ、南米も含めて中国も含めて、うん、いろんなところでやられてますので、お互いに競い合ってますね。
画像検索とか 3D 検索って聞くとなんかインターネットの世界みたいです
けど、ええ、
インターネットでやるわけではないんですね。
今のところはまだ 3D のデータが画像ほど、うん、画像だと Facebook や Flickr とか、うん、パノラミオとかいろんなところで自由にアップする仕組みがありますけど、
うん、
3D ですと今 Google のスケッチアップというのがやっとみんながアップできるようなサイトとして立ち上がっている 段階で、うん、
はい、
まあ、画像に比べるとまだ圧倒的にボリュームは少ないですので、やっぱり、研究するときは独自のデータベースあるいは学会が用意したベンチマークデータ、これを使って、研究するというのが現在の立場です。
3D のデータっていうのは別にヒストグラムになってなくても、フレームとかポリゴンとか、そういうようなデータで
基本的にうちがやってるのはまさに今おっしゃったポリゴン の、はい、あの集合体を仮定してます、
うん、
ただあの実際の 3D の業界で使われている多くのデータが CAD のデータは曲面だったりソリッドだったりするんですけども、はい、それも最終的には、ポリゴンに落とし込めるので、うん、ポリゴンにして我々のプログラムでは処理してます。
どう処理するかっていうのはいろんな方法があるわけなんですね。
本当にもうあのそれこそアイデアの数だけあります
2000年に D2 で始まって今ぐっとホットな分野だと思うんですが、日本はこの分野ではどれぐらいのレベルにあるんですか？
日本はかなり高いレベルにあって、2009年頃からはあの山梨大学の先生とかと一緒に、はい、あのこの分野の研究をお互いにこう切磋琢磨して毎年実は国際の、国際的な 3D 検索のコンテストが行われて、2009年頃から2012年頃までは、まあ、山梨大がずっとこう世界をリードしてて、
はい、
昨年頃からやっとうちも世界トップぐらいクラスに来て、今年つい、先日結果出たところでは2部門以上で世界ナンバーワンという、
今ちょっと先生照れながらおっしゃいましたけれども今世界一なんですか？
そうですね、あのうちの研究室があって言った方がいいですよね。
謙遜してらっしゃいますけれども、青の研究室ですから。
そうですね、
はい、あの年に1回コンテストが行われ
ます。あります。2月に毎年あります。
オリンピックは4年に1回ですけれども、
こちら毎年、コンテストは2006年から始まったんですけどね、
で一番最近のコンテストが
2014年の2月にあったばっか、今月あったばかりや。全部のまだあのなんでしょう、参加者でのスコアというのは全部門ではまだ公開されてませんけど、
うん、
数部門 2,3 部門で公開が始まってて、
はい、
そこでは非常にいい成績ですね。
豊橋出身のフィギュアスケーターの鈴木明子選手っているんですけれども、この間あのメダル取れたらいいなってみんなで応援して、まあ、いい結果はいい結果だったんですけど、残念ながらメダルには及ばなかったんですが、何気にこっそり青野先生は金メダルを取ってたわけなんですね
まあフィギュアスケートのような知名度全くないですけど
いえいえ、
こういうなんでしょう 3D の形状類似検索のという世界ではという限定値がつきますけどね、こちらがそのグラフになりますね。
あ、ですね、これは正確さの結果がグラフになってまして、
上にあるほど精度が高いという、
うん、いろんなこう線がバーッと引っ張ってあるんですが、それぞれ色が変えてありまして、各大学の
各大学の各、うん、まあどのくらい精度出たかという 表してまして、
世界の国々がこうやって頑張って線を引っ張ってるわけですね。
そうですね、これ見ていただくと USA とかジャーマニー、ジャパン、シンガポールとか、まあ、の主催者含めると、はい、いろんな国がありますけど、
理科大は何色なんですか？
理科大はまずこの赤ですね。
赤線あるんですけれども、他の線がもう重なるようにしてバーッと結果を出してるんですが、赤だけずいぶん離れたところ、
離れたところにありますね。
これぶっちぎり1位っていうことですか？
そうですね、すごいですねこれ。
初めて1位にしてぶっちぎり1位になってしまった。
なってますね。
これ他の人たちが何をしたんだって思いますよね先生。
思うでしょうね。
ドーピング検査されますよ先生これ。
いや、それはないので大丈夫です。まずはそのデータが与えられて、答えは伏せた状態で、
はい、
我々は2月中にこうプログラム走らせて、うん、
はい、
答えをこうウェブサイトにアップするということをやると、うん、主催者側が、
うん、
彼らが正解を持っているので、
はい、
それからこの評価というグラフを作ってくれて、
あ、ネットでやり取りするんですね。
ネットでこのコンテストっていうのが行われて、
ソチに行かなくていい
わけですね。行かなくていい行くと大変ですけど、
はい、今理科大が一番を走っているという、
そうですね、
そういう状況にある。
ぜひ今後もキープしたいなと思ってますけどね、
うん、もうちょっとお話が出ましたけど、分野がいろいろあるみたいで、スケッチ部門で今1位、
はい、それから一般的な 3D 形状検索、類似検索部門、
競技がやっぱりいっぱいあるわけなんですね。
そうですね、いろんな競技があると、アンバや釣り輪やみたいなそれと同じで
何競技ぐらいあるんですか、3D 検索。
5つか6つあったと思いますね。
2部門1位。
そうですね、まだ他部門はまだ人間部門とかってまだ真ん中辺だと思いますけど。
ああそうですか。青の研究室はチーム何人ぐらいでやってらっしゃる？
今回は6名ぐらいですね、延べ。
だいたいそのメンバーでいつもこう研究を重ねて。
今回一番多いです。昨年も参加しましたが、昨年は約3名ほどでやりました。今年6名ぐらいで。
あ、そうですか。さあだんだん上位取れてくると面白くなって人も集まりますよね。
くれるといいですね
どういうことをデータにしてこう検索精度を上げてるんですか？
これまあいろんな手法があるので、
うん、
一概にこれだけでというのは言いにくいんですけどね、
うん、
一つのヒントは局所特徴量って言ってるんですけど、それをうまく、定義するというとこから始まって、局所に対してグローバルなとローカルながあるわけですけど、まあ、ローカルな方をまず頑張って、それからグローバルな方も頑張るという、ちょっと何言ってるか分からないんですけど
横文字が多くて僕らには分からないですけれども、ものの形を、
ものの形で言うと、全体的な形というのをグローバルと言ったんですけど、
あ、今先生がマグカップを持って説明をしてくれてますが、
取っ手の部分とかこういう局所的なところをローカルというふうに思っていただければ、う
ん、
大雑把ですけど、
あ、
そういう局所にも強いというのが非常に重要で、
はい、
で全体の形もちゃんと捉えているというのも重要だと。
それで形を認識する精度を上げてる。
最近はもともとの D2 というのはグローバルしかできなかったんですけど、
全体を見る、
2点を距離を見る場合は本当にグローバルな形しか取れませんけど、うん、やっぱりこのローカルなこういう形とか尻尾とか、
今猫の着物とかですね、触りながら、
こういう機械部品のこの穴が開いてるところとか、
はい、
ローカルのところやろうとしたら局所的な特徴量に強い、うん、ものが必要ですね。
じゃあグローバルを捉えつつ、ローカルを抑えて、
そうですね、
ドダってやると、同じものをパパパパパパッと上げてくれるところが来てる、
そういう一つのやり方ですけどね。
なるほど、だいぶ分かった気がしますね。という形で 3D 検索技術というのが今ホットなんですけれども、これは先生将来的にはどういう風になったらこの研究も面白くなるなと思われます？
3D 検索は多分意外と縁の下の力持ちであってほしいと思ってて、
うん、
自分がやりたいなと思っているのはやはりこれなにという究極のシステムができると嬉しいなと。で今分かんなくなったら Google でみんな調べると思うんですけど、
うん、
Wikipedia とかいろんなのところで、
はい、
形も写真とか撮ってこれなにとか、これ誰とかここどことか、
うん、
そういうシステムできるといいな。そのシステムの裏側で 3D 検索動い、まあ、一般人が使おうとしたらやっぱりまずはそういう事象的な、
じゃあ知らない虫とかいたら、
そうですね、
写真撮ってやって、
撮って
アップロードしてあったら、
で1枚で判定難しかったらもう1枚取ってねとか、そのぐらいになれると嬉しいですけどね。あの知らない樹木でもいいですし、
それでも写真ですよね。
写真ですね。
写真で 3D のデータを使って探すっていうことなんですか。
写真から、まあ、写真の中に被写体であるその 3D のものを探すという、うん、さらに高度な技術になりますけど、それも今少し始めてるので、
それはぐっと僕らの生活に影響してきますね。
だっていいですね。
彼女が持ってるカバン、どこのカバンかなと思ったらちょっと写真撮らせてもらって
撮らせてくれるかどうか分かりませんけど、
アップロードしたら、
すぐ分かる。
アマゾンで売ってるの見つけたとか、
例えばですかね。あとあの靴は何だろうとかですね、そういうのもありますし、車でもいいですけど。
なるほどね。でさっきから気になってるのは、僕の隣にね、あの先生が使ってるパソコンがあるんですけれども、すごい僕らが知ってるパソコンよりでっかくてごつくて、
あ、これ手作りです。手作りというか自作のパソコンですね
そうなんですか、で頭に怖いあの赤く光るボタンがついてるすごいデザインだなと思うんですが、
要するにグラフィックスやってると、うん、高性能も要求されるんで、市販のものよりは、あのちょっと高性能にするためにいろいろメモリーも含めて、
でっかくなってるんですね。すごい冷却ファンが回ってる
音。そうですね、あの水冷ですけど、これでも水冷でこんなになんで音が出るんだと言いますけど、
今はそのサーバーに入っている 3D データの中から形の似てるものをまるで訓練のように、
そうですね、
どれぐらいの精度で探してきてくれるかっていうのをやってるんですが、ですね、じゃあ将来的には一般の我々が扱って、世界中のネットワークのデータからあなたが探してるのはこれねと、
これもいいですし、さっき言ったいろんな意味でこれ何が教えてくれると、で単に形だけじゃなくて付随した情報も、それこそ Wikipedia じゃないですけど、一緒に出てくると写真も分かるし 3D の形も分かるし内容も分かる、マチュピチュ行ったらどういう形かも分かるとかいろんな意味で勉強になるかなと思ってますけど、
データが溜まるのにだいぶ時間がかかりそうです。
かかりますね、これはしょうがない
です。でも面白い世界が始まろうとしておりますね、最適な方法を先生たちが今生み出しているところですので、ご期待いただきたいと思います。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました青野先生の業界用語は
ビジュアルワード。で、このビジュアルワードっていうのはまさに人工的な概念でして、これまで画像とかあの特徴を表すときによく使われてきました。で、これが現在 3D の検索における符号化にも使われ始めまして、かなり、人気の本が出てきている概念になります。で、 3D の場合はですね、どうやってビジュアルワードを作るかというと、多くの場合は、まあ、3D の物体がどっかにあると仮定しまして、ここに適当な照明を当てて、いろんな視点から、まず投影図を作ります。で、作ったと後に、その個々の今度はもう2次元の画像になってますから、その画像の陰影パターンから、まあ、非常にたくさんのですね、極小特徴量といいますけど、それをたくさん作ります。で、作った後にそれ何枚も複数の視点から、画像を作ってますから、それ全部まとめた後に、例えば1000個とか100個とか、まあ、いろんな形でグルーピング化します。似た極小特徴量で、グルーピングした時に、まあ、僕が言った1000とか100とかいうのが、これビジュアルワードの語彙数、ボキャブラリーになります。ただこのボキャブラリーも、人間が決めることはできるんですが、できた絵の複雑さによって 多いもの少ないものというのは本質的にあります。例えばですね、いい意味でこのビジュアルワードというのを使おうとした時には、例えば人間の顔を写真撮った 3D の人間でもいいんですが、その時に目鼻立ちがくっきりしている方、こういう方の場合は、まあ、本質的に語彙が多いということでビジュアルワードが多い、そういう意味ではビジュアルワードが多い顔出したなというと、非常に目鼻立ちがくっきりした人の褒め言葉になるかなと思います。一方ですね、散らかった部屋、こういうところを写真撮ってもビジュアルワード多いので、ビジュアルワード多い部屋ですねというと、実は散らかった部屋だなという皮肉にも使えます。
ギカダイ。普通建築賞といえば素敵な建物自体が選ばれるもの。ところが愛知には街並みの建築賞があるのです。次週3月8日の天白の城はおめでとう愛知街並み建築賞受賞。豊川稲荷表参道商店街景観改修に取り組むギカダイ建築都市システム学系松島研究室を豊川稲荷門前商店街との二元中継でお届けスペシャルです。お楽しみに。